知る力と見抜く力、新井牧師です。
今日はフィリピの信徒への手紙をお読みいただきました。でこれは使徒パウロが記したものでございますけれども、パウロがしたためました手紙の始めには必ず挨拶が記されております。でこれは私たちが手紙を書くときも施設の挨拶を入れるように、当時の決まった一つの手紙の形式でありました。で冒頭の挨拶もその手紙によって違うのは当然なんですけれども、この挨拶の部分からパウロと宛先の教会や信徒たちとの関係、あるいは手紙の意図をある程度察することができるというのですから、そのあたり興味深いものがございます。例えばローマの信徒への手紙では、自分自身がパウロ自身が主イエスキリストに直接召し出された使徒であるということを含めた長い自己紹介が記されています。そのことによって何がわかるかと言いますと、パウロとローマの信徒たちの間には面識がなく、見ず知らずの相手に手紙を書いているということがわかるのだそうです。またガラテヤの信徒への手紙では、冷たく形式ばった挨拶となっていて、両者の間に何らかの緊張関係があるということがわかると。さらにフィレモンへの手紙では、温かい感情のこもった挨拶が記されていて、これはパウロが頼み事をするために、私たちとあなたはとても良い関係ですよと言おうとしている、そういう好感を持たれようとしているということがわかるというんです。もちろん挨拶だけからというよりも、中身と合わせて考えたときに、ああそうだったのかと気づくのだろうと思いますけれども、確かに面白いところでございます。では今日お読みいただきましたフィリピの信徒への手紙での挨拶はどういうものか。これはパウロがキリストから直接召し出された使徒であるという信任を受けているという説明がありません。これはすでにこの手紙の受け取り手がそのことを承知している、十分に分かっているということを意味いたします。キリスト教徒を迫害していたその急先鋒だったパウロが突如改心をして宣教者となったことは皆さんもご存知かと思いますが、逆にそのためにパウロへの信頼というのはどこへ行っても絶対的なものであったとは言えませんでした。むしろパウロがキリスト教徒を迫害していたということを知る者たち、あるいは迫害されていた者たちにとっては、今更なんだというふうに面白くない、そういう思いを抱いていたのは容易に想像できます。ですからパウロが使徒であるということを認めたくないという人たちも多くいたでありましょう。その影響を受けてパウロが福音を述べ伝えてきた異邦人の教会でも、エルサレムのその教会の影響を受けて後にパウロへの不信を抱くところが出てくるというのは自然なことであります。ですからパウロは事あるごとに、自分は復活の主イエス・キリストから直接召し出されたということを証しする必要に迫られておりました。その弁明、信任の言葉がここにないということは、パウロへの信頼が獲得されている、パウロを信頼している相手にしたためられた手紙であるということが 分かるということです。またここには差出人の中にテモテの名前も挙げられています。ただこの手紙はパウロが書いたものとされていて、テモテの共同執筆ということはなかったと言われています。それはテモテは宣教協力者、パウロと共に一緒にチームを組んで宣教していた。だからパウロはここにテモテの名前を一緒に挙げているということのようです。実際テモテはフィリピの教会の創立当初にパウロと共に働いて、一度ならずフィリピの教会を訪れていたと。フィリピの教会の人々にはよく知られていた存在でありました。またほどなくパウロの使者としてフィリピへ派遣されることにもなっておりました。で、手紙の受け取り手についてこう書いてあります。キリストイエスに結ばれているすべての聖なる者たちよくある表現ですが、この聖なる者たちというのにも当然意味があります。本来聖なる者という場合には神様に聖別されて神様との契約、すなわち信仰とそれより救われるという約束の中に入れられたものであるということを示しますけれども、同時にこれは選ばれた者としての責任として、道徳的あるいは倫理的に正しいものであるはずだ、もしくは正しくあるべき存在だということを意味いたします。とかく私たちはその罪をキリストの十字架の死による贖いによって清められているのだから、ただその救いの御業を信じてイエスこそ救い主キリストであると告白すれば救われる、その福音のみが先行して、だったら罪を犯しても良いのだと、すべてキリストが贖ってくださるのだというふうに開き直った、そういう福音を曲解する向きが当時は横行していたとも言われています。でも神様に聖別をされて福音に預かるものとして、だからこそこの世的にも道徳的倫理的な正しい生き方を志すべきであるということが置き去りにされてはならないと、そういう指摘がなされます。私たちは救いの御業を自分たちの都合の良いようにばかり解釈をしたり利用してはならないという戒めとして、私たちはダメな存在なんだ、弱い存在なんだ、罪深い存在なんだという言い訳をせずに、自らその聖なるものと呼ばれる覚悟が必要なんだということを教えられます。また聖なる者たちと並んで監督たちと奉仕者たちという人々が特に挙げられておりますけれども、この監督たちや奉仕者たちという名指しといいますか、書き方がなされているのは、実はパウロの手紙ではこのフィリピへの手紙だけであります。言葉のイメージからすると、教会の中で責任ある立場の人たち、私たちの教会でに置き換えると牧師や役員たちのような、そういう存在かと想像いたします。ただ教会にそういう職務が置かれるようになるのは、この時よりもさらに後の時代になるそうで、これは後世に書き加えられたものではないかというような指摘もなされています。でも当時の文化では監督や奉仕者というのは世話人、管理人、召使いというような意味で一般的に用いられていた言葉であって、特に監督というのは国の役人であるとか、あとは宗教団体の指導者であるとか、そういった人々を 払わすこともあったといいますから、フィリペの群れの中でやはりリーダー的な存在の人々が念頭に置かれているというふうに読むのは自然であろうかと思います。また国の役人であるところの監督、その役割として税金の徴収やお金の管理というものがありました。そのことをフィリピンの教会に当てはめてみますと、フィリピンの教会がたびたびパウロに贈り物をしたり、彼の宣教活動を支えたり、あるいは貧困にあえぐユダヤ地方のキリスト教徒へ莫大な援助をしていたという事実があったそうなので、フィリピンの教会の管理人がまさに監督としてキリスト教共同体のリーダー的な存在であったということがわかります。挨拶に続きまして3節から11節までのところ、これは謝辞のようなものでございます。この謝辞、一説によると過去、現在、そして未来という三部構成になっているといいます。一つずつ見ていきたいんですけれども、まずは感謝の言葉が述べられます。興味深いことに、いつもではないのですが、パウロは恵みという言葉と感謝という言葉、これを全く同じ単語で表すことがあるそうです。それは神様から私たち人間に向けられたものであるときには、それを恵みというふうに訳す。逆に私たちから神様に向けられるときには感謝というふうに訳されるんだそうです。つまり与えることと受けるということは、パウロの心の奥底では同じようなもの、似通っているものという理解がなされている。だからこの2つは1つの言葉、単語で彼は表現をしていたというんです。でこの場合はパウロは感謝、フィリピンに感謝、あるいは神様に感謝ということで表されるわけですが、その感謝している事柄は2つです。一つはあなた方のことを思い起こすたびに、もう一つは福音に預かっているという事柄です。あなた方のことを思い起こすというのは、私はギリシャ語を読めませんから学者さんの受け売りではございますが、ギリシャ語の本文ではあなた方が私を思い起こすという、まあ、ここの私たちが読んでいる聖書とは逆の意味にも取ることができるのだそうです。先にもお話しした通り、フィリピの教会がパウロの宣教活動を支えていたということを念頭に置きますと、あなた方が私を思い起こすたびにというふうに訳してもおかしくはありません。ただここでは素直にあなた方のことを思い起こすたびにというふうに捉えた方が良さそうです。それは迫害もあるようなさまざまな困難な状況の中で、パウロを覚えて支えてくれるフィリピの信徒たちがパウロをいかに慰め励ましていたかということです。疑いや反感を持たれかねないような苦しい時にこそ、信じて寄り添ってくれる友のような存在があったとすれば、そのことを思い起こすだけでも励まされる。それは私たちにも覚えのあることかと思います。パウロにとってフィリピの信徒たちはそういう存在だったのでありましょう。また福音に預かっているということについては、良い信仰を育んでいるというふうに理解をしたいところですが、具体的には共に悩み苦しみ、あるいは喜び感謝し、離れていても福音によって結び合わされている、祈り合っていられるということを 覚えてのことであります。互いに覚えて祈り合う力というのは、自らが困難な状況に置かれればこそよく悟らされるものであります。この祈りをパウロはあなた方一同のために祈っています。一同、それは文字通りそこにいる全ての人という意味です。特定の人々、お気に入りの人、親しい人ということではなくて、自分自身に反発を持つ人も含めて全ての人、そういう意味での一同であります。なぜそういう一同なのか、これは現在のパウロとフィリピの信徒たちの関係の中に表されているといいます。7節から8節がそれにあたるんですけれども、パウロがフィリピの人々を心の中で受け止めていたから、良い人も良いと好意を持っている人もそうでない人も全て含めて、パウロが心の中でその全てを受け止めていたからに他ならないわけです。フィリピの一部の人々がパウロをどう思っていたか、そういうことに関係なくであります。パウロの誠実さとでも言いましょうか、キリストと共にあるという彼の信仰は、他者がどう思うが、他者がどう反応したり対応しようが、自ら進んで愛を持って受け止める、愛を実践するという、そういう決断の上に立っています。ですから、たとえパウロに反感を持っている人がいたとしても、それらも含めてフィリピの人々一同のために彼は祈るんです。で、この時パウロは監禁されていたとあります。なぜ彼はここで逮捕監禁されていたかということについて詳しくは記されていません。今日お読みいただいた箇所の後によると、キリストのために監禁されていたということが分かります。そのことについてはまた後日お話しする機会があろうかと思いますので、ここでは省きますが、パウロはこの時ローマ帝国によって監禁されていたようです。しかもこれから裁判を受けるような、そういう状況に置かれている。決して処罰として投獄されているということではない。裁判や判決を待っている、そういう状況にあるようです。一つ確かなのは、いかなる理由があろうとも、また相手がローマ帝国であろうとも、パウロは福音を曲げたり隠したりはしない、自分自身の信仰を偽ったり隠したりはしない、していないということです。彼はこう言っています。福音を弁明し立証するときも、そういうふうに語っていることからも、彼がこの世の権威に屈することなく福音を述べ伝えるという使命をどんな時にも放棄しない、たとえ命を落としてもそれを放棄しないという彼の信仰の決断が明らかにされています。パウロの感謝の言葉の締めくくりは、終わりの時への思い、すなわち未来を思い描く中での言葉です。それはフィリピの信徒が愛において成長し成熟することを祈るものでありました。その愛というのは、感傷的であったり苦しい時に歯ぎしりをするような、そういう愛ではなくて、真実や厳しい現実から逃避するような愛でもなくて、学ぶことと理解することに結びつく愛、知ろうと努力する愛、現実の厳しさの中でも鍛えられることを望み、善悪については理にかなった選択をすることができるような、そういう愛です。ともすると、私たちはこの世的な意味、すなわち 肉的な意味での愛というものにとらわれてしまいます。それは時に自己中心的であり、自らの利益を追い求めるものであったり、自分の思いが先立っていく、そういう愛です。そして私たちはそのような愛を自らのうちで正当化します。しかしあくまでもパウロは、神様が私たちを包んでおられる、どこまでも公平で、どこまでも正しく、何よりもこの世のいかなる善ではないものに打ち勝つ力としての愛、これを追い求めることを私たちに進めてきます。いかなる権威にも屈することなく、自らのうちの甘えにも打ち勝つ、そのような全き愛です。そして終わりの日に清いもの、咎められることのないものとなるように祈り求めています。これが主イエス・キリストを通して神様から与えられている私たちの正しさであって、私たちが歩むべき生き方だからであります。それを私たちは知ること、知る、それは信じると置き換えることもできますが、それを知ること、信じることが求められます。その道を私たちが選び取る、そういう力を備えることが求められます。これらを私たち自身の力によってなすのではなくて、主イエス・キリストの十字架を見上げる中で、私たちを救い出してくださる神様に私たちは求め、備えられるということを確信することが、それを信じることが、それを知ることが求められる。自らのうちにこれを求め続けていくことが勧められています。私たちにはその力が備えられているはずだからです。それを探求する道、これを諦めずに歩み続ける、それが私たちの務めであるということをパウロを通して私たちは教えられます。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたによって生かされてある日々、清められて選び出されて、あなたを証しする私たちの歩み、その生をどうぞ豊かに祝し、私たち自身がおのおのうちにまかれたこの信仰の種を、あなたと共に一生懸命育んでいく、そのことを追い求めるものであり続けられますように、私たちを導いてください。なろうとしてなれない時も多ございますけれども、どうぞそのような私たちを受け止め、支え、導いてくださいますように。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。